小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は南米の先住民の昔話をご紹介しましたね。
そう、日本の昔話と随分ね、世界が違うんで、はい、ちょっと初めは理解しにくいかもしれませんけどね。でもやっぱりこう、うんと自然の真っ只中で、自然と深い付き合いで過ごしている人たちの物語って感じがしますね。
そうですね。さあ今日は、
今日もね、その続きで、今度はね、まず最初にご紹介するのは、死の世界へ行ってきた男の話なのね、
はい、
死の世界を見てきたというかな、そういう話なんです、はい、涙の川と渡し森という、渡し森で船でね、渡す人、涙の川と渡し森って話なんです。クルインカがこう語ったって言って始まるんですけどね。私たちの祖先が主張したように、肉体が魂から離れることができるということは、私が数年前に体験したことである。私は病気をしている間、ある夜、若い女魔法使いが魔女の仲間内で行われるという大層な魔術を使って、私のひげと髪の毛の一部を取っていったことを意識した。彼女はずっと前から一族で一番年上の女魔法使いに教えを受け、辛い試練に耐えて、いろいろな儀式を通じて、魔法の秘技を授けられたばかりだった。朝になってみると、私はツルツルになっていた。もちろん、私を相手に魔術を試してみようとして、彼女のやったことなんだが、私の髪を手に入れれば、それが可能になるのである。それって魔術ね、魔法。魔術を使うことが可能になるのである。その女は、私と私の一族に敵意を持つ、髪の色の明るい白人の女だった。恥ずかしめに遭い、気が遠くなるほどの怒りに駆られて、もっと病気がひどくなってしまった私は、ある時、すでにあちらの世界に行っている私の二人の兄弟が、こちらへ来いと呼んでいる声を聞いた。あちらの世界って死の世界ね。いつまでも、来てくれと頼むので、私も命を捨ててその言葉に従おうという気持ちがだんだん強くなり、ほとんど身も世もない思いに取り憑かれた。私は霊になりたいと思った。霊魂の霊ね。この目的のために私はある時、夜遅く、川のザイルで、ザイルって縄ですね。川の縄で十分に装備を整えて、私たちの山の中の樹木の茂っているところへ出かけていった。丈夫な枝のある適当な木を探そうとして歩き回ったが、そういう木は見当たらず、うろうろ歩き回っているうちに突然、岩の裂け目に入り口が見えたような気がした。それまでに見たことがない入り口なので、きっと山の魔女仲間のものに違いないと思った。私はそれが、横たわる石のそば、すなわち、ノントゥエとも呼ばれるプカラ川に沿う青い湖のほとりのことだった。大地の創造主は、神様ですね、は疲れを休めるために、この岩の上に手を置いたという、石に深く刻み込まれた五本の指の跡にそれを見ることができる。これは伝説として残っていることなんですね。神様が手を置いた跡だっていうのが岩にあるらしいんです。その岩の裂け目の中に入っていくと、内部はいくつもの広間になっていて、日光は入ってこないのにキラキラと輝いていた。人間の姿は見えず、私は突然下の方へ通ずるはしごの前に立っていた。はしごは大地の最も深い奥底へ通じているように見えた。何時間もかかってそのはしごを降りていったが、最後に私はめまいを起こして支えを失わないようにするためにはしごに顔を向けなければならなかった。ぽっかり口を開けた深い縁が 私を飲み込もうとしているように思えたからである。遠い窪地で跳ねている小さな炎が元気づけてくれるだけだった。とうとう固い地面を踏んだ時、私は川岸にいることが分かった。川の岸辺で一人の番人が最も霊魂になってしまっているのだが、一人の番人が私の前に立ちふさがっていった。ここで何を探しているのだ。あんたはまだ生きている人間なのか、それとももう死人なのか。どっちの種類に入るのかね。黒い犬を連れてはいないようだが、さあ行ってくれ。私にこう言ったのは、その川の渡し森だった。私は答えてから、向こう岸へ渡してくれと頼んだ。するとその渡し森は言った。ダメだよ。だって渡してやれば、あんたは二度と地上には戻れないのだから。この川は涙の川といってね、誰も二度は渡らないのだ。もう死んでしまった者に頼りを持ってきたのかね。この肉体から離れた魂と話している間に、向こう岸に花を咲かせている木々の後ろから、私の二人の兄が合図をしながら現れるのが見えた。私がその合図を真似るのを見て、私森はこう言った。あんたはもう命を終えるつもりなのかい？それともまだ果たさなければならない義務があるのかい？私は答えた。二人の兄は私より年上だったから、私も兄たちと同じくらいは生きたいと思う。だが、まず兄たちに尋ねて助言を求めたいのだ。そう言いながら私は死者の谷をいつまでも眺めていた。そこは無限に広く、何もかもが緑で、花が咲き乱れ、実のなった木の一部は、なお花で飾られていて、珍しい動物が素晴らしい庭の中を駆け回っていた。しかしそれでも、私はまだそこで暮らす気にはなれなかった。霊魂である男は厳しい口調で言った。兄さんたちと一言でも口を聞けば、もう二度と上は上がれなくなる。兄さんたちは、ここがとても素晴らしく、脱ぎ捨てた肉体は重荷だったと言うだろうから。だが、私が話してみよう。私森は、私から離れはしなかった。話は聞こえなかったが、私森はこう言った。兄さんたちがよろしくと言ってるよ。そしてあんたがもう一人残っている兄弟と一緒に、前部の野の滝の近くに小屋を持つ女魔術師のところへ行ってはどうかと勧めているよ。兄さんたちは彼女と連絡があってね。彼女を通じてあんたを助け、健康その他、あんたが奪われたものをすべて取り返させようとしているのだ。死に対する不安を全く伴わない人生の喜びを取り戻せるように。というわけさ。あんたに森の中で丈夫な枝を見つけさせたかったのは死に対する不安だったのだからね。その時、目に見えない手が私を捕まえて、上へ、どんどん上へと押し上げた。私は自分で登る必要がなかった。周囲はますます明るくなった。家に帰り着いて家族の者たちが、すでに死んだとみなしていた肉体を再び取り戻したとき、私はみんなに一部始終を話して、地下は我々の地上よりもはるかに美しくて、牧草地は緑で雪がなく、木の茂ったなだらかな丘が横たわり、熟した木の実や、まだ小さな青い実をつけた果樹が生え、小川や川にはありとあらゆる魚がたくさんいると言った。猟銃やライオン、ダチョウ、あるいは決して食べ物、飲み物にはこと欠かない素晴らしい土地、永遠に続く祝祭日などの話をすると、弟は私の話を遮ってこう言った。前部の野の女魔術師のところへ行かなくてもいいの？たった今、 兄さんたちが僕についていけと言ったよ。我々は馬に乗り継いで出かけていった。キラキナから前部の野までは遠いのである。しかし小屋の近くまで来ると弟はもうこれ以上ついてこないでくれと僕に言った。そして彼はこう言った。霊たちが僕たちの来ることをとっくに女魔術師に教えている。彼女は病人をどうしても小屋に入れたくないんだよ。遠くから眺めているんだ。だからここで待っていてよ。弟はまた戻ってきてこう言った。彼女はもうずっと前から僕たちが来ることを知っていたよ。兄さんたちが教えたんだ。そして彼女は心と魂を知っていて、全知だから、あらゆることを知っているね。全知だから僕にこんな命令をした。安心して来た道を帰りなさい。あんたの病気の兄さんは途中で健康とともに人生の喜びをも奪っていた印を見るだろう。でも今度はその印は治癒の印になるだろう。治ることね。治癒の印になるだろう。若い白人の女が彼を欺いてひどい目に遭わせたのだけれど、あの女も私の術にはかなわないのだからね。と言ったってんですね。で、それで僕は、これこそ兄さんがまた健康になるという証拠だと思った。だって、もしそうでなければ、彼女はこういう場合にはいつもするように、友でもあるあの善良な男と一緒にゆっくり家へ帰りなさい。そして彼に親切を尽くしてやるのですよ、と命令しただろうからね。彼女は他には何も言わなかったんだよ。でも望みがあれば、今日僕に言ったように指示を与えるのが決まりなんだ。僕たちは馬で家へ帰る途中、僕は突然頭上に妙なものを見て弟に尋ねた。あそこの高い空に浮いている長い金色の髪が見えるかい？飛びながら渦を巻いてふわふわしているのが見えるかい？しかし弟には見えなかった。そう思ううちにそれはふわふわっと降りてきて、私の顔にくっつき、それから私に抱きつこうとするように首の周りにまといついた。私は金色の髪がすぐそばにあるのを感じた。そしてその瞬間、私は健康を取り戻した。もう先に行った兄たちに対し、死に対して憧れを感じるようなことはなくなった。年取った女魔術師が術を使って自分の支配する若い魔女に損害を償わせたのだ。つまり、かっぱらった髪の代わりに魔女自身の長くて滑らかな金色の髪を一筋送らせ、奪った髪は埋めて魔女が私を支配する力をなくすように取り計らったのである。それから長い年月が経ったが、それ以来私は健康で将来の生活を大変快適なものと考えているから、死に対する脅威も恐怖もない。なぜなら私はいつも肉体を所有することと霊であることとは同じである。霊界も美しいが我々の国も美しいと言っているからである。私はもう二度と丈夫な枝を探し回ることはしないだろう。と言って終わるんですね。
死に対する不安ね、うん、あったようですけど、でもあちらの世界はいい世界
だ、ね、そういい世界だって言ってますね、はい、ここと同じに美しいよって言ってますね、うん、それで戻ってきたらもう自分は大丈夫だっていうこう確信を持つんですね、
うんうん、
冥界も美しいが我々の国も美しいというふうに言ってる、
うん、
なんか不思議なあれだけど僕はわかるような気がするんですよね。これね、ちょっと僕も大きな病気をしたことがあるもんだから、それから回復してね、今もう完全に元気になって20年やってるわけだけど、相当危険な病気だったもんですからね、あちら側の世界みたいなものを夢うつつの中っていうか、麻酔が効いてる中というか、そういう時にはこう見た 経験があるもんでね、だからねとっても惹かれるというか不思議な、向こうで見てる人、しかも綺麗な風景を見てるわけですよね、綺麗な風景をね、
あと亡くなった方々ともね、
そう
交流がありますね、それもよく聞きますよね。
そうですね、それは僕はなかったけどね僕はなかったけど、僕はとても注目するのはその渡し森がいてね、で川があるわけでしょ、でこれを渡ったら戻れないよっていうふうにですね、どうもね昔話の世界でもそうなんですけども、こちら側の世界とねあっちの魔法のかかった世界とか死の世界との間に水があることが多いんですよ、例えばヘンゼルとグレーテルでお菓子の家で魔女をやっつけて帰ってくるでしょ、ヘンゼルとグレーテル、すると川があって渡れないからアヒルの背中に乗って渡してもらってお父さんのところに帰るわけね、でお父さんの世界っていうのは自然の世界ですよね、人間の世界で、お菓子の家ってのは魔女の魔法の世界ですね、その間に川があるんです、そこに、それからグリム童話でいうとダンスで擦り切れた靴っていうのがあるんですけど、それも12人の王女が地下へ潜っていくと湖があって、そこへ湖の対岸で呪われている12人の王子が出てきて、で12艘のボートで一人ずつ乗ってね、1対1で乗って12艘のボートで遊ぶんですよね、でまた時間が来ると別れて、呪われてる方の王子は向こう岸へ帰ってって、で王子はこっちへ帰ってくるというね、そこにやっぱりミスがあるんですね。日本の昔話でもね、鬼にさらわれた女房の話があるんですけども、その鬼にさらわれたのを夫が取り返しに行ってね、救い出して逃げてくるときに途中に川があるんですね、でその川を船に乗って渡ると、鬼が呼び戻そうと思って川の水をぐいぐい飲むのね、で水がどんどん引かれてボートが鬼の方へ流されてくるんですよ。それでもうあわや捕まるっていう時に女房が尻を出して自分の尻をぴょんぴょんと叩いたら、鬼がそれを見てうわははって笑った。その途端に飲み込んでいた水がガーッと出てね、それでボートはまた向こうへ進んで無事に逃れたって話があるのね。
面白い話ですね。
すごい面白い話ですよ。その時もやっぱりね、鬼の世界と人間の世界の間に川があるのね、面白いですね。こういうそのあちら側の世界との交流っていうのは神話にも出てくるし、こういう、まあこれなんてほとんど半分神話みたいなもんですけどね、おとぎ話の中にも出てくるわけね、
今日は南米の先住民の昔話をご紹介しました。こちらの世界とあちらの世界のお話、
お話ね、そういう観点で昔話見ても面白いんですよね、いろんな国にあるんでね、
やっぱり同じような世界ですか、
そうですよ、
構成とか、
そうそうそう、で大抵川があってね、さっき言ったように、それから向こう一度行ったらもう戻れないよって、これも大事なモチーフなんですね、で戻ってくると追いかけられたりしてね、来るんですけどね、でその時に川が守ってくれるとかね、そういう風になるわけね、
またそれで特集が
出てきそうですね、できそうだね、本当ね、あの世に行ってきた話とかね
そうですね、さて来週は、
来週もねもう一度その南米の先住民のね人たちの話を聞いてもらいたいと思ってます。
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。どうも
ありがとう。小澤敏夫、昔話へのご招待。